想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
一番。
町の文化センターで女の職員と男の職員が話しています。女の職員はこの後何をしますか？
来週開催する子どもの教育に関する講演会、まだ申し込みが50人しかないんですけど。
え？ 50 人か。会場は200人は入るところだよね。
はい。センターの利用登録者に一斉メールを送ってお知らせしたんですが。
いいテーマなのにもったいないな。子どもの教育の話だし、関心は高いと思うんだけどな。
そうですよね。
今からでもどこかチラシを置いてもらえるところを探してみよう。市内の学校の先生方には配ってあるから、そうだな、近くの塾に頼みに行ってくれる？
はい。今のチラシ文字ばかりで全然目立たないですよね。少しイラストを加えたりして作り直しましょうか。
いい考えだけど、とにかくもう時間がないからね。
はい、わかりました。
女の職員はこの後何をしますか？
2番。
高齢者を支援するボランティアの男の人と女の人が話しています。男の人はこの後すぐ何をしますか？
こんにちは、ボランティアの佐藤です。お手伝いに来ました。
あ、佐藤さん、いつもありがとう。こないだは食料品を買いに行ってもらって助かったわ。
いいえ、重いものを買うときはいつでもおっしゃってください。
ありがとう。電球を取り替えたりするのもお願いできるの？
ええ、もちろん。どこのですか？
ああ、いえ、今は大丈夫なんだけど。そろそろ切れる頃だと思ってね。
そうですか。
この頃庭の雑草が気になってて、今日はそれをお願いできるとありがたいと思ってたんだけど。
もちろんです。あ、それから僕料理も結構得意なんですよ。食べたいものがあったら作りますから言ってください。
あら、すごいわね。でもそれくらいは自分でしないとね。
そうですか。じゃあ早速取り掛かりますね。
男の人はこの後すぐ何をしますか？
3番。
会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
田中さん、ちょっといいかな？
はい、課長。何でしょうか？
来月海外からお客さんが来るんだけど、何か気が利いたお土産用意してもらえないかな？3人分。お帰りになる際に渡したいんだ。
はい。その方たち、日本は初めてですか？
いや、もう何度も来てるな。
じゃあ結構難しいですね。
確か去年は秘書課の人が用意してたから、何かアドバイスもらってみて。同じものにならないようにね。
はい。今回どこか観光地を案内したりするんでしょうか？訪れた土地の名産品なんか喜ばれると思うんですが。
うん、なんとか時間が取れないか調整してみたんだけど、どうにも仕事のスケジュールが厳しくてね。今回は。
そうですか。
じゃあ候補が決まったら知らせてくれる？来週だから急いでね。
はい。
女の人はこの後まず何をしなければなりませんか？
4番
留守番電話のメッセージを聞いています。荷物をいつ届くように送らなければなりませんか？
白鳥ホテルの渡辺と申します。お世話になっております。この度はイベント会場として私どものホテルをお選びいただきありがとうございます。来月7日のイベントで使われる荷物の件ですが、会場が前日の6日の夜まで他のイベントで使われておりまして、事前にお送りいただきましても会場でお預かりできない状況です。申し訳ございません。宅配便は時間指定ができますので、恐縮ではございますが、7日の午前中に着くようにお送りいただけないでしょうか。イベントは夜6時スタートですから、準備は十分間に合うと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
荷物をいつ届くように送らなければなりませんか？
5番
大学で女の学生と先生が話しています。女の学生はまず何をしなければなりませんか？
先生、卒論の第3章読んでいただけましたか？
うん。地域経済の現状についてよく分析してあると思いましたよ。構成もしっかりしてるし、ただ扱っているデータが去年のだけだったけど、もう少し遡って収集する必要がありますね。
はい。
この分野では長期的な視点が欠かせないと思いますよ。今後どのような課題に取り組むべきかという提案も、まあ、それによって変わってきますから。
はい。ありがとうございます。
女の学生は、まず何をしなければなりませんか？
1番
会社の食堂で女の人と男の人が話しています。男の人はどうしてゴルフを始めましたか？
最近ゴルフ始めたそうですね。忙しいって話でしたけど、少し時間に余裕ができたんですか？
いや、大学時代の友達に一緒にやらないかって言われてね。前はそんなに興味なかったんだけど、始めてみたら練習すればするほど上達して楽しいんだよ。
そうなんですか。
月に3回くらいはやってるかな。
運動不足の解消にもなって良さそうですね。
ああ、確かにそういう理由でゴルフ始める人も多いらしいね。
私も始めてみようかな。
男の人はどうしてゴルフを始めましたか？
2番
女の人と男の人が話しています。男の人はどうしてこの帽子が気に入っていると言っていますか？
佐藤さん、こんにちは。
こんにちは。
その毛糸の帽子、暖かそうですね。綺麗な色。
ありがとうございます。色はまあちょっと派手すぎるかなとも思うんですけどね。 最近毎日こればかりで。
お似合いですよ、若々しくて。
手作りみたいですけど、お孫さんかどなたかからの贈り物ですか？
あ、恥ずかしいんですが、これ私の初めての作品なんです。かなり苦戦しましたけど、それだけに愛着も湧きましてね。温かいかって聞かれると、まあそうでもないんですけどね。
器用ですね。
ええ、そんなことないですよ。
男の人は、どうしてこの帽子が気に入っていると言っていますか？
3番。
男の学生と女の学生がサークルの打ち合わせについて話しています。来週の打ち合わせはどこでしますか？
ねえ、来週夏の合宿の打ち合わせあるよね。大学の食堂でするんだったよね。みんなで6人だっけ？
うん、そうだよ。
あそこうるさすぎない？大学の正門の前にある喫茶店に変えようよ。あっちの方が静かでいいと思うな。
あそこは他にお客さんもいるし、長い時間は居づらいような気がするな。
そっか。じゃあ大学の教室は？今年から学生でも借りられるようになったんじゃなかった？
うん。でも、教室を使うには、2週間前までに大学に申請書を出さなきゃいけないんだよ。
ああ、そうなんだ。あ、そういえば駅の近くに貸し会議室っていうのがあって、学生でも使えるらしいよ。ただ、有料だからな。
場所を変えるとなると、みんなに連絡しなきゃいけなくなるし、多少ざわざわしているのは我慢するしかないんじゃない？
うん、そうだね。わかった。
来週の打ち合わせはどこでしますか？
4番。
介護施設で女の職員と男の職員が話しています。男の職員が介護に関心を持ったきっかけは何ですか？
吉田さん、吉田さんって前は IT 企業に勤めてたんでしょ？今やってる介護の仕事には以前から興味あったの？
ああ、自分がこの仕事に就くなんて考えたこともなかったよ。前の会社では介護に関連したシステム開発の仕事もあったけど、僕は別の分野の担当だったし。2年くらい前、うちでなんとなくテレビを見ていたら、たまたま怪我した主人公を家族で世話するって話のドラマやってて、それ見ながら自分の家族だったらとか介護についていろいろ考えちゃってね。
へえ。
うん。で、それ以来本とかもパラパラ読んだりして、そのうちにとうとう転職まで考えるようになったってわけ。
そうだったんだ。
介護関連の仕事やってた元同僚とは転職後もよく会ってて、二人で深夜まで話してても飽きないくらいだから、この仕事よっぽど合ってるんだって思うな。
男の職員が介護に関心を持ったきっかけは何ですか？
5番。
テレビで女のアナウンサーと大学の先生が話しています。 先生はどうしたら子供が本を読むようになると言っていますか？
先生、子供が楽しんで本を読むようになるにはどんなことが必要でしょうか？例えば、小さい時からできることは何かありますか？
そうですね。本に興味がないから本を読まないんだろうと思われがちですが、実は本を読めない子供が最近増えているんです。
それは文字の習得の問題ですか？
いえ、単に文字が読めるか読めないかが問題ではなく、本を楽しむためには本に出てくる言葉を頭の中でイメージしていく技術が必要なんですよ。
それはつまり場面を想像しながら読むということですか？
その通りです。で、その技術というのは文字を覚えるよりももっと前の絵本を読んでもらっている頃に身につくんですよ。
そうなんですか。
ええ。小さい子供に絵本を読んでやるでしょ？その時、子供の頭の中では物語を聞きながら絵が動き出すんです。そうやって物語を理解し楽しんでいる。それが本を読み楽しむ力になっていくんです。
そうですか。なるほど。
先生はどうしたら子供が本を読むようになると言っていますか？
6番。
食品メーカーで女の社員と課長が話しています。課長は新商品について何が問題だと言っていますか？
課長、先月発売した新商品のチョコレート、売れ行きどうですか？
ああ、みんなにも報告しようと思っていたところなんだけど、ちょっと困ったことになってね。
どうしたんですか？
広告に力を入れた甲斐もあって、発売直後から売れ行きが好調でね、今の生産体制のままじゃ対応しきれなくなってしまっているんだよ。
そうなんですか。
うん。開発の際にこだわった低価格でありながら高級感のある味っていう点が消費者に評価されたみたいなんだよ。質の高い原料を安く確保するのには随分苦労したからね。
そうでしたね。
ただもたもたしているうちに他社から同じような商品が出されるっていう可能性もあるからね。早く対応を考えないと。
そうですね。
課長は新商品について何が問題だと言っていますか？
1番。
ラジオで女の人が話しています。
もうすっかり秋ですね。秋は特に果物が美味しい季節です。都会から少し離れて田舎へ行くと、ぶどうや梨などを自分で収穫したりして、自然との触れ合いを楽しめる果物農園がたくさんあります。果物以外にも、キノコ探しや稲刈りといった収穫体験もあります。最近は鶏小屋でまだ温かい卵を取ったり、海から川に戻ってきた鮭を捕まえるなど、生き物と接することができるツアーもあるんですよ。子供たちはきっと大喜びするんじゃないでしょうか。
女の人は何について紹介していますか？
1.
秋にできる自然体験。
2.
田舎暮らしの楽しみ方。3. 新鮮な食品の探し方。
4.
子供に人気のある遊び。
2番。
ラジオで女の人が話しています。
私、趣味でパンを作ってるんですが、この間、なんとなくいつも使っている小麦粉を新しく出た別のメーカーのものに変えてみたんです。今までは一番いいと思ってるメーカーのものがあって、他のを使おうなんて思ったこともなかったんですが、そしたらこれが美味しくて、それで思ったんです。ちゃんとした理由や目的がなくても、とりあえず何か新しいことをやってみることで世界は広がるんだなって。これが一番って自分が確信していることがあっても、まあそれはそれで大事だと思うんですが、それにとらわれすぎないようにしたいと思いました。
女の人は何について話していますか？
1.
料理に適した小麦粉の選び方。2. 目的を持つことの必要性。3. いつもと違うことをしてみることの大切さ。4. 自分で食べ物を作ることの楽しさ。
3番。
講演会で教育の評論家が話しています。
近年、小学生が理科に興味を持たなくなる子どもの理科離れが進んでいます。その対策として理科の授業を増やしてはどうかという考えがありますが、果たしてそれで問題が解決されるでしょうか。まずは深い知識と豊かな経験を備えた現場の指導者を育てることに目を向けるべきだと思います。子供たちに理科を好きになってもらおうと、市や町が科学イベントを開催したり、学校で興味を引く実験を行ったりしても、その興味が持続するよう導ける人がいなくては意味がないのです。
評論家が言いたいことは何ですか？
1.
理科の授業数を増やすべきだ。
2.
教師の養成に力を入れるべきだ。
3.
市や町が科学のイベントを開催すべきだ。
4.
授業で行う実験内容を見直すべきだ。
4番。
テレビで男の人が話しています。
私も65歳を過ぎて定年を迎え、年金をいただく年になりました。妻はまだ働いてるんですけどね。昔は定年になったら大好きな趣味、釣りなんですが、釣りを思う存分楽しみたいと思ってたんです。ところがある日、仕事で忙しい妻のために夕飯を作ったら、思った以上に喜んでもらえて、やりがいを感じていろいろ作るようになりました。自分なりにいろんな工夫ができますし、掃除や洗濯だってそうなんですよ。ちょっとした気づきや発見もあって、妻に代わって張り切ってやってます。今では釣りに出かけても、釣った魚を見て今晩は何にしようかなと考えるようになりました。
男の人は主に 何について話していますか？
1、
年金だけで生活することの難しさ。
2、
働いている妻への感謝の気持ち。
3、
思う存分趣味を楽しめる喜び。
4、
家事をすることの面白さ。
5番、
テレビで男の人が話しています。
新学期は電子辞書を買う人も多いと思います。最近はいろんな機種が店に並んでいますね。百科事典や外国語辞書以外にもいろいろなものが入っていて、ソフトが充実しています。またカラーで見られるもの、音声が出るものなど機能も多様化していますから、どれを買っていいかわからないという人も多いんじゃないでしょうか。毎年機能もソフトも新しくなるので、購入するタイミングも難しいんですが、まあ自分に本当に必要なものは何かよく考えて、欲張りすぎず必要最小限のものに決めるのをおすすめします。
男の人は主に電子辞書の何について話していますか？
1、
最新機種の機能。
2、
購入のタイミング。
3、
ソフトの種類の多さ。
4、
機種の選び方。
1番、
あー田中さん、会うのいつ以来だっけ？
1、
そうだね、近いうちにぜひ。
2、
確かそうだと思う。
3、
大学の卒業式じゃない？
2番、お客様、こちらでの飲食はご遠慮いただいております。
1、
あ、知らなかったものですから。
2、
遠慮なさらずにどうぞ。
3、
じゃあお先にいただきます。
3番、
鈴木さん、午後の会議だけど、私の代わりに出てもらうわけにはいかないかな。
1、
出てもらえるんでしょうか。
2、
お忙しいのにすみません。
3、
私でいいんでしょうか。
4番、
ねえ、一度くらい試合に負けたからってそんなに気を落とすことないよ。
1、
負けたのは僕の責任だって言うの？
2、
ありがとう、次はもっと頑張るよ。
3、
そんなに落ち込まないで。
5番、
うちの社の新しいパソコン、発売日から予想を上回る売れ行きらしいよ。
1、
やっぱり売れなかったね。
2、
このまま順調にいけばいいね。
3、
いい商品なのにね。
6番、
あとは課長がおいでになれば 会議の参加者全員揃います。
1。
すぐにいらっしゃるでしょう。
2。
あと何名いらしてないんですか？
3。
もう課長もおいでになってるんですね。
7番。
山田くんが風邪で休んだ日の授業のノート、取っといたよ。
1。
誰か見せてくれないかな。
2。
早く良くなるといいね。
3。
え、本当？助かるよ。
8番。駅前にできた新しいレストラン。値段が安い割にはなかなかだったよ。
1。
じゃあ、私も今日行ってみようかな。
2。
評判、そんなに悪くないんだけどな。
3。
安くてもまずいんじゃ嫌だな。
9番。吉田さんのスピーチの原稿、このままだと時間内に収まらないと思うな。
1。
はい、ゆっくり話すようにします。
2。
そう言っていただけて安心しました。
3。
もう少し短くできないか見てみます。
10番。先日お送りしたうちの社のパンフレット、ご覧いただけましたでしょうか？
1。
すみません。最近バタバタしておりまして。
2。
見ていただけるとありがたいんですが。
3。
では、早速お送りいたします。
11番。
ああ、面接ってどんなこと聞かれるんだろう。考えただけで気が重くなるよ。
1。
そんなにがっかりしないで。
2。
何言ってんの？もっと自信持たないと。
3。
へえ、ずいぶん張り切ってるね。
12番。
さっき出してもらった新車の販売計画、見通し甘いんじゃないですか？
1。
頑張った甲斐がありました。
2。
ちょっと楽観的すぎるでしょうか？
3。
では、これで行くということで。
1番。
男の人と女の人が犬を連れて行く公園について話しています。
田中さんって犬飼ってるよね？
うん。
うちも犬を飼い始めたんだけど、まだ小さくて家の近所くらいしか散歩したことがないから、犬を連れて行くのにいい公園を探してるんだ。この近くでいいところ知らない？
まだ小さいんだったら怖がるといけないから、人が少なくて、大きい犬があまりいないところがいいよね。そうだなぁ。ここからすぐの緑公園は広々してて芝生も整備されてるし、人が少なくて散歩しやすいよ。あと、東公園の散歩コースも木や花が多くてすごく気持ちいいよ。東公園は散歩している人がいるから、大型の犬だと連れて行くのはちょっと悪いかなと思うかもしれないけど、小さい犬なら大丈夫じゃない？
へえ、良さそうだね。
今言った二つの公園は、ずっと犬をつないでないとダメだけど、ちょっと離れていてもよければ、桜公園と西公園に犬を離して遊ばせられるスペースがあるよ。両方ともスペースを使うには登録が必要なんだけどね。
そんなスペースあるんだ。
うん。桜公園は使用料がかかるけど、スタッフがちゃんといるし、犬の大きさによって場所も分かれてるから、小さい犬でも自由に走り回れるよ。西公園は無料だけど、大きい犬も小さい犬も同じ場所なんだ。
へえ、いろんなところがあるんだね。話して自由に遊ばせたことまだないから試してみたいな。週末にでも小さい犬だけで遊べる方に行ってみるよ。ありがとう。
男の人は、どの公園に犬を連れて行くことにしましたか？
1.
緑公園
2.
東公園
3.
桜公園
4.
西公園
2番
母親と子供2人が父親への退職祝いについて話しています。
来月お父さん60歳で退職だから、みんなでお祝いしましょうよ。何かお父さんが喜んでくれるようないいアイデアはない？
お父さんこれまで仕事が忙しかったからな。ありがちだけど家族でのんびり過ごせるように旅行はどうかな。国内で 3,4 泊するとかいい思い出になると思うよ。
そうね。
どうせだったら海外にする？家族で海外旅行なんて行ったことないし、せっかくだから。
国内ならともかく、今から海外はちょっとね。もう来月だから。
私は形に残るものがいいと思うな。カメラを送るのはどう？お父さん、そろそろ新しいのが欲しいって言ってたよ。
そういえば、パンフレット取り寄せてたみたい。
じゃあ、もう自分で買っちゃってるかもしれないね。記念だから写真館で家族で写真を撮るのもいいんじゃない？きちんと撮ってもらうの。
家族写真なら旅行中にだって撮れるよ。
確かにそうね。お父さん撮るのは好きでも改まって撮られるのは恥ずかしがるだろうから喜ばないと思うわ。
それもそっか。
いい機会だから家族の思い出を増やしましょう。
父親への退職祝いに何をすることにしましたか？
1.
家族で国内旅行をする。
2.
家族で海外旅行をする。
3.
カメラをプレゼントする。
4.
写真館で記念写真を撮る。
3番
テレビの演芸番組を見て夫婦が話しています。
今日はこちらの4種類の花についてそれぞれの特徴をご説明します。まずこの赤花、小さくて可愛らしい花が1年を通して楽しめる珍しい種類です。それからこの黄花、これは夏に咲く花で暑い国が原産です。他の花と違い乾燥に非常に強く、水分がなくても枯れることがないので、しばらく放っておいても安心です。次に隣の桃花ですが、これは甘い香りを持つ花で女性にとても人気です。あ、蝶や蜂もよく集まってきますけどね。そして最後にこちらの白花、この花はとにかく環境を選びません。春と秋に花が咲き、虫にも強く、日光の少ないところ、寒いところでも元気に育ちます。ただ、少しずつでも水は毎日あげてください。
いろいろあるのね。
花、欲しくなっちゃった。
ねえ、うちに何か買おうよ。甘い香りなんて素敵じゃない？
うん、でも虫来るみたいだよ。大丈夫？
そっか。じゃあ、一年中花が楽しめるのがいいな。どう？
いいね、そうしよう。
私、職場の机にも何か置きたいな。私のオフィス、日当たりいいんだよね。
でも、休みの日は世話できないよ。
さっき、手がかからないって言ってたの。あれなら大丈夫よ。
そっか。じゃあ、明日、早速花屋に見に行こうか。
うん。
質問1。
男の人と女の人は、うちにどの花を買いたいと言っていますか？
質問2。
女の人は、職場にどの花を買いたいと言っていますか？
質問2。
女の人は、職場にどの花を買いたいと言っていますか？